前回このマタイの福音書を共に開いたのは約1ヶ月も前になってしまいました。4章の1節から11節のところにはイエス様がですね、誘惑を受けられた話が出てまいります。イエス様はこの時ですね、ヨハネから洗礼を受けたすぐ後でありましたけれども、そのすぐ後に荒野で40日間もの長きにわたる断食を受けて、そしてその直後に悪魔から誘惑を受けたことがある。でその誘惑は何かといえば、第一には神に頼らないで生きていけばよいのだという、そういう誘惑であり、第二には神を試みるということに対する誘惑であり、第三にはこの世との妥協的な生き方でよいのだ、まあ、そんな生き方への誘惑であったわけです。でどの誘惑をとっても非常に強力な、ある意味では説得力を感じるような、時にサタンは、聖書の言葉さえも引用して、まあ、あらん限りの手段を使ってイエス様をですね、その使命から引きずり下ろそうと試みていたわけでありますが、イエス様はそのいずれにも見事に勝利をなさいました。まさしくイエス・キリストこそ神の救いを成し遂げる器であるのだということが、この誘惑に対する勝利によって証明されたわけであります。でいよいよこれでイエス様が表舞台に登場するですね、舞台が整った、まあ、そういう段階であるわけですよね。ではイエス様はそのようにして勝利者として、あるいは王として救い主として、華々しい姿でエルサレムに私が救い主だと言ってですね、いきなり乗り込んでいったのでしょうか。聖書はですね、そのような姿とはいささか異なった姿を私たちの前に見せてくださっています。12節をもう一度見てみたいと思いますけれども、ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラへ立ち退かれた。そしてナゼレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。ここで出てくるヨハネというのは、言うまでもなくイエス様に洗礼を授けたバプテスマのヨハネを指しておりますが、このヨハネはですね、時の王様のヘロデ・アンテパスという王様が、自分のですね、異母姉妹であるところのヘロデアという人をですね、妻としたことはですね、立法にそぐわないというふうに糾弾した。王もですね、権力も恐れずに、それは人の道にならぬことですぞとこう言ったために、ヘロデのですね、怒りを買って、牢屋に入れられていたわけであります。で、それを聞いてイエス様はガリラへ立ち退かれたとこう書いてある。それまでいたのはですね、イスラエルのこの南側のユダヤというところで、首都エルサレムもこの南側にあったわけでありますけれども、ガリラヤは北の方であって、どちらかというとこの偏僻な、まあ、辺境の地とこう思われていたような場所でありますが、なぜイエス様はガリラヤに移動したのでしょうか。まあ、この箇所だけを見ると、あたかもですね、ヘロデがですね、ヘロデの手が自分に及ぶことを恐れて撤退した、まあ、そんなふうに感じなくもないわけですが、もちろんそういうわけではありません。そもそもユダヤであろうとガリラヤであろうと同じヘロデが治めている場所でありました。もし逃げようとするならもっと遠くに行くでしょう。そうではなく、イエス様はここでヨハネの働きが牢獄に入れられたということで、一旦区切りがついた。まあ、そのことを受けて、いよいよ自分の働きを始める時がこれ来たということを知られたわけであります。ではなぜ先ほども言いましたようにイエス様はエルサレムにですね、華々しく登場して、私こそ救い主だ、まあそのようなですね、言い方をしないで、むしろ偏僻なガリラヤを選んだのでしょうか。またその理由はですね、旧約聖書の予言が成就するためであったのだとこう言うわけですよね。14節、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と岸の陰に座っていた人々に光が昇った。 これイザヤ書の9章の1節から2節に書かれている予言をですね、まあ、少し縮めて引用したものでありますけれども、このイザヤ書の9章というのはよくクリスマスに引用されますよね。一人の緑子が私たちに生まれると、その前のところにですね、この予言が書かれているのであります。まさしく神様はゼブルンとナフタリの地、これはガリラヤのことを表す、地方のことを表すのですが、このところを神は顧みて、そこに救いをもたらしてくださるということが予言されているわけであります。ですからイエス様がそのガリラヤの地を活動の中心地とする、それは非常に大きな意味を持つことであります。さらに、ガリラヤ地方を選ばれたということは別の意味でも重大な意味がありました。第一には地理的な面であります。ガリラヤというのはですね、比較的開けた地域であって、しかも土地がですね、非常に豊かな地で、畑などもですね、耕作も活発に行われていた。まあ、それに対してユダヤというのは山がちの場所で山ばっかりなわけでありますね。で、ガリラヤというのはですね、ガリラヤ湖がありますね。そこで魚が本当にたくさん取れますから、その魚を取引するためにですね、多くの商人たちが来る。まあ、当然そこに道もできている。多くのところからいろんな人々が集まる、それがですね、ガリラヤという地域でありました。イエス様のですね、弟子となった人々もですね、ですから、このギリシャ的な名前を持つ人もいれば、またヘブル語、イスラエル的なですね、名前を持つ人もですね、混じって、いろいろに混じっているんですよね。まさしくこのガリラヤという地方はそういう地域。つまり、新しい教えをですね、が語られるにはですね、誠にふさわしい、そういう多様性をですね、重んじる、そういう場所であったわけであります。で、もう一つの理由はですね、15節に異邦人のこのガリラヤと書いてあることからもわかることでありますが、ガリラヤに住んでいた人はどういう人であったのか。異邦人、つまりイスラエル人ではない人々が数多くいました。でこの人たちはですね、なぜそこに住むようになったかといえば、遡ること700年以上前の話でありますけれども、イスラエルの、ね、北の半分がアッシリアという国にですね、占領されて、そしてそこにですね、民はですね、みんな連れて行かれて、後から入植してきた人がいるわけです。でその人たちと、もともといたイスラエルの人たちがですね、混じり合って、た人が、民族ができていきました。それがガリラヤに住んでいた人たちのプロフィールであります。エルサレムに住んでいるユダヤ人たちはですね、ガリラヤの人をですね、ああ、彼ら、純粋なイスラエル人じゃないよね、ちょっと見下しているわけですよね。皆さん、しかし、そのような見下されていた地に、救い主イエス様は、その働きの中心を置いた。そこには非常に大きな意味があると思います。神様は人間の目から見てですね、ああ、あの人は敬虔な人だよね。いや、あの人は宗教的に非常に熱い人だよね。そのようなですね、人間的な基準によってことを行われるお方ではないのだ。神様という方は低きにいる人々。見下されている人々。忘れられているような人々の中でこそ、偉大な御業を行うお方なんだ。イエス・キリストは、疎外されている人のもの、阻害された者のため、見下げられた者たちのために来られた。聖書を貫くですね、一貫して貫くテーマはそういうことでありますけれども、まさしくだからこそ神様はこのガリラヤという地域をお選びになったわけであります。で、そのことは別のですね、言葉でこの16節にこうも書かれていますよね。先ほども見ましたけれども、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。これはガリラヤがですね、その低く見下げられて呪われた地であった、そんなことをですね、言おうとしているわけではありませんで、直接的にこの暗闇だとか死だとか言っているのは、先ほど言いましたように、このガリラヤの地域に住んでいたですね、イスラエル人は皆、足掛けをですね、かけられて囚人のようにですね、アシリアにこう引いていかれて、いなくなってしまった。わずかな人々だけが残った。まさしくガリラヤというところは一度ですね、何の希望もない場所になった。もう暗闇しかない絶望と死がですね、覆っている、そんなですね、地域になったのであります。その町が、イエス・キリストの到来によって再び顧みられようとしているのだ。そういうわけなんですね。 でも皆さん、考えてみますと、このことは私たちにも間接的に当てはまることではないでしょうか。死の地と死の影の地に、私たちも同じところにいるのではないでしょうか。死というものは全ての人を支配するものであります。全ての人間の行き着くところは死であります。つまり私たち人間全体の状況をですね、この予言は表しているとも言えるわけであります。私たち人間は皆死の地、死の影に座って、ああ私はどうなるのだろうか、希望を持てずにいる。それが世の人々だ。しかしそこを照らす光が来る。メシアなる救い主が今や来ようとしているのだ。それがこの予言であります。先の地震の時に仙台にいた私はですね、丸4日間停電を経験いたしました。まあ、皆さんはもう少し長かったかもしれません。で、4月7日にですね、余震が起こった時は、まあ、真夜中12時11時半ぐらいだったかと思いますけど、真夜中でありまして、真夜中の停電でありました。で、その時にですね、最も重要なのは何だったかというとですね、とにかく光を確保するということですよね。光がない、暗闇の中でですね、もう右も左もですね、わからない。どこに行ったらよいのかわからない。で、しかもですね、街中が停電しているわけですから、もうどこ行っても光がない。その中で私はですね、あ、夜ってこんなに暗いのかっていうふうにですね、本当に驚いたことを思い出すのであります。普段人工的な光がですね、夜になると赤々とこの私たちの周りを照らしていますのでですね、暗さということを感じる機会が少ないのであります。これは私たちのですね、状況も表しているのではないでしょうか。私たちは本来は死という暗闇の虜にされて自由を失っているようなものであります。しかし普段その暗さというものを認識していないことが多いのではないでしょうか。本来は人は誰もがですね、死から私を解き放ってくれる光というものを切望しているのであります。聖書はイエス・キリストこそがその光だ。そういうわけですよね。そういうわけで今日まず覚えたいことは、私たちはこの光であるキリストを受け取って、自分の中で赤々と照らしているだろうか。そのことを問いかけたいのであります。さあ、そういうわけでこのガリラヤ地方の中心都市であるカペナウムに拠点を置いたイエス様はですね、そこで、いよいよその第一声を上げられたわけであります。それが17節に書いてあります。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。悔い改めなさいというのがイエス様の第一声でありました。でもちょっと考えてみると、これは意外なメッセージではないでしょうか。というのは、このゼブロンの地、ナフタリの地、ガリラヤとこう言われるこの地域は虐げられている、暗闇の中にある、そのところに光が照ったんですよと、そういうふうに言われてですね、イエス様が来たわけですが、そのイエス様の第一声が悔い改めなさい。神様、あなたを愛してますよ、神様は顧みてくださる方ですよ、そういうことをですね、メッセージとして言うのならわかるんです。でもイエス様は悔い改めなさいとこう言われました。なぜでしょうか。それを解く鍵はですね、当時のユダヤの人々がこの暗闇に光が照るということは一体どういうふうなですね、それを理解していたか、そこに大いに関係してくるわけであります。当時のイスラエルの状況はこうでした。ローマ帝国にですね、占領されて国が滅ぼされてから60年もの長い時間が経っておりました。ローマ帝国はですね、何をしたかといえば、そこに傀儡君主としてヘロデという王をですね、立てました。彼はローマに対して非常に従順な犬でありましたけれども、ユダヤ人に対しては、その父親がしたのと同様ですね、容赦がない残忍な行いをしていました。人々はそれを見てですね、ああ、そのような異邦人の支配下に、神の国であるこのイスラエルが置かれているんだという状況、これを何とかする、劇的に変える王が欲しいとこう求めるようになりました。 神が直接に手を下してくださって正義と平和がもたらされて、このですね、盗作した状況を全く正してくださるんだと、そう信じていたわけであります。で、一番急進的な人々はですね、神の国を打ち立てるんだ、そのことこそ私たちの願いだ、祈りだ、そしてそのためになる命を懸けてもよい、そういうふうに信じるようになっていった。愛国心に燃えて、要するにですね、次第にこのイスラエルの人々はこの世でいうところの革命を起こそう、まあ、そんなですね、思いをいつも持つようになっていったのであります。それは言うならば、占領している人に対して武力で立ち向かって権力を自分の手に取り戻そうという、そういう動きでありました。しかしイエス様は、それこそが問題の核心だとこう考えておられたわけであります。なぜかと言いますと、彼らはですね、暗闇に対して暗闇で対抗しようとしていたからであります。神様が願っておられたのはそれとは反対のことでありました。先に引用されたこのイザヤ書の予言にあるように、暗闇というものはどうでしょうか。光を照らすということによってしか決して晴れることはないのであります。イエス・キリストの使命は、神の愛の光を世にもたらす、世に灯すということでありました。ですからイエス様はですね、戦争や殺戮を終わらせるために別の戦いやこの殺人というものを仕方ないんだ、それを利用してもいいんだ、まあ、場合によっては神の名を借りて正義のもとにそれを正義だと言ってそれを行ってもいいんだ、まあ、そういう考えにはですね、断固として反対された。だからこそイエス様はそのような考え方を悔い改めなさい、天の御国は近づいているのだからとこう言われるわけですね。しばしば当時の人々も誤解していました。天の御国が近づいているということは、実は全ての人にとって希望をもたらすとは限らないということをですね、イスラエルの人たちは忘れておりました。例えば天の御国が近づいてくるということはです、そこに神様の公正な裁きが行われるということであります。つまり虐げられている人々はですね、回復され、引き上げられ、自由にされ、忘れられている人々にはですね、思い出されて本当に恵みをいただくが、しかし高慢になっている人々、悪を罰するためには少々の悪もやむを得ないんだというような偽った正義感を持っている人や、あるいはまた自分が平穏であれば他はどうでもよいというような自己中心的な平和をですね、唱えてやまない人にたっては、天の御国が近づいているということはむしろ災難になるわけです。天の御国が到来するということは、神が完全に支配する、神様が完全に正しい裁きを行ってくださる、そういう時が来るということであります。だからこそイエス様は、そういう時は近づいているのだから悔い改めなさい、そう言われた。今までの考え方、自己中心的な生き方からを離れて、完全に改めて神を本来神たるにふさわしいあり方として認めて、その方に従っていきなさい、それがここで語られていることであります。けれども私たちは悔い改めなさいとこう言われてどうでしょうか。個人的に悪いことをしてしまった、あんなことをしてしまった、あれは悪かったな、申し訳ありませんでした、そのようにですね、言うことだと理解するわけであります。ここで言っているのは、そのような申し訳ない感情的な思いを持ちなさい、そういうことではないということであります。もちろんイエス様はそのこともですね、願っていなかったわけではないと思いますけれども、しかしイエス様はですね、ここで言われたことは、国全体が暴力的な形で革命を起こそう、そのような状況に突っ走ってしまっている、そのようなあり方から金輪際きっぱりと離れて他の道に、つまり神の光の国をもたらす、神の平和をもたらす、神の癒しを人々にもたらす、神の許しをもたらす国に、それを世界に告げ知らせる国になっていきなさい、それがイエス様が言っておられることであります。言葉を変えるならば、これはこういうことでしょう。救いをどのようにして達成するかということについて誤った考えを持っているあなた方は、そこからきっぱりと方向転換をしなさいと、そう言われたということであります。 現代人の多くの人々はどうでしょうか。このユダヤ人同様ですね、自分なりの方法で救いを得ようとしているのではないでしょうか。例えばある人はですね、良い行いをしたり修行をしたり、さまざまなことによってですね、そういういわゆるこういいことをしたことによって救いを得ようとします。あるいはまたある人はですね、お金をたくさん出したりですね、何かを買ったり、そういうことによって救いを得ようとします。またある人はですね、このユダヤ人同様ですね、武力や革命によってですね、世に救いをもたらそう、そういうふうに考える人もいます。しかしイエス様はそれらは皆闇に対して闇で立ち向かうようなものなんだとこう言うんですね。闇を打ち破るのは光以外にはない。私たちはですから、こうすれば救われるだろうと自分で考えることをやめて、誠の光である神様こそが救いをもたらす唯一のお方なんだ、そのお方に委ねなければなりません。私たちは自分で自分を救おうとすることをやめて、神様のなさる御業に全面的に身を委ねなければならない。そういうわけなんですね。神が救いを与えてくださる。私たちではない。それが最も明瞭に現れてくるのが、実はですね、今日の後半の弟子を召すというそのところであるわけですね。18節からのところを見ていきたいと思います。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼に言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。皆さん、この箇所を見てどうでしょうか。第一印象としてはですね、あたかもですね、もうイエス様はプラプラ歩いていくと、たまたまそこにですね、アンデレとシモンがいて、初対面の二人に対して私についてきなさいというと、なんとその二人はですね、何も言わないで、網を下ろしてですね、従っていた。なんとすごいことが起こった。まあそういうふうに絵に見えるわけですけれども、しかし聖書をよく読むと、この二人がですね、イエス様に会ったのはこれが初めてであったわけではないのであります。ヨハネの福音書の1章の35節から51節に書かれている記事を見ますと、彼らはもともとはですね、バプテスマのヨハネの弟子だったのであります。しかしヨハネがですね、イエス様が近づいてくるのを見ると、見よ、世の罪を取り除く神の子羊がいるとこう言われたのを聞いてですね、ヨハネ先生がそう言っているのかと言って、イエス様に興味を持ち、イエス様を訪ねて食事を一緒にした。まあそんなことが書かれているわけであります。でそれだけではなく、そこで深い感銘を受けた彼らはですね、仲間の弟子も連れてきてですね、私はですね、救い主のよと思われる人に会ったんだ。まあ紹介もするわけですよね。半ば弟子のようにもうなっていたのであります。で彼らはその後もですね、何度かイエス様と行動を共にする機会を持ち、おそらくはイエス様に対して非常に信頼する、並々ならぬ思いをもうすでに持っていたに違いないわけです。しかし、彼らの生活は依然として以前のままでありました。依然として彼らは漁師として生きていました。その点においては何の変化もなかったのです。しかし、そのような歩みをしていた彼らのところにイエス様がある時来られて、私についてきなさい。とこう言われたのであります。これ私の後に従ってきなさいとか、私のそばにいなさいというそういう意味であります。つまり今の暮らしを離れて私といつも共にいなさいというそういう召しであります。イエス様はここでですね、やあペテロ、どうだ一緒に来ないか。よくしてやるぞ。そのような形でですね、誘ったわけではないんですよ。来なさいと命令形で語っているのです。これあたかも主人がそのしもべをですね、召し抱える時のようなそんな言い方であります。そこにある意味では条件をつけない無条件の求めであるわけですよね。これは当時のですね、やり方からすると異例の方法でありました。例えば当時人々に律法を教えていたですね、ラビというこの教師の場合はどうでしょうか。この場合はですね、非常にラビガマリエル先生、おおと言ってですね、あの先生につきたいと言って先生の門をまた叩いて、私はこれこれのものなんです。 どうか私をですね、弟子としてお受け入れください。
うむ、良いだろう。
そうやって弟子になったわけですよね。しかしイエス様は違う。イエス様はご自分の方から思い出て、私についてきなさいとこういうのですね。異例なことであります。場合によってはですね、しかしこの姿を見ると、なんとイエス様はなんか高圧的なですね、やり方をするなと感じる方もいるかもしれませんが、しかし実はこの違いというのはですね、キリスト教における救いと、この世の宗教が説いている救いというのはこういうふうに違うんだ。実にですね、象徴的に表しているように思うんですね。例えばこの世の宗教ではですね、あたかもこの先ほど言いましたラビが弟子入れするかのようにしてですね、私はこれこれの力があります。これこれの精進をしてきたのです。だからどうぞお救いくださいと言ってですね、神のもとに行く。つまりで、自分は救われるにふさわしい何かを持っているのですと言ってアピールしないといけないわけですね。しかしイエス・キリストによる救いというものはそうではない。私があなたを救いに選んだのだ。だから従ってきなさい。神の方から人を救いに召すのであります。救いは、ですから全面的に召しを与えてくださる神の側に依存してなされるのであります。ヨハネの福音書の15章の16節というところを開いてみたいと思いますが、そこにはこのような言葉が書かれております。ヨハネの福音書の15章の16節、よく知られた箇所ですので覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、ヨハネの福音書15章の16節をご一緒に読んでみたいと思います。第3版212ページ、第2版で193ページか4ページになります。それでは読みたいと思います。3、はい。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の身が残るためである。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。人間が神を選ぶのではない、神が人を選び人を救う。もし本当の救いであるのならば、そうあるべきではないかと思います。そしてそのように、ああ、私は神様から選ばれて飯をいただいたんだという自覚を強く持っている人にとってはですね、ああ、私はなんと光栄ある飯をいただいたのだろうと言ってですね、喜んで受け取るでありましょう。特に、ああ、自分には誇れるものなんか何もないんだかなと思っているような、へりくだった思いを持っている人にとってはですね、なおさら、ああ、私みたいなものでいいんですか。では、喜んで。それが、この箇所で、アンデレと。またシモンの兄弟がしていることであると思うんですよね。神に召される光栄というのをですね、彼らは十分に味わっていたわけです。けれどもイエス様はここで実に興味深いことも彼らに語りました。それは有名な、あなた方は人間を取る漁師にしてあげようというこの言葉であります。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようというのは、実は聖書の中にこのとこ、ここにしか書かれておりません。ここともう一箇所、同じ平行箇所にしか書かれておりませんで、旧約聖書にもない、他のギリシャの文献にもない、聖書以外のどこにもない、もうイエス様がここでただ言った言葉だけしかない、非常にユニークな言葉なんですね。で、本当にこれが意味しているのは何なのかというのは、いろいろ議論がなされているんですけれども、いずれにしても私たちはどうでしょうか。このように言われたときに、人によってはですね、人間を取る漁師、なんかこう網をですね、こうって言って罠みたいなですね、ああ来た、かかったかかったみたいなですね、そういうイメージを持つ方もあるいはいるかもしれませんが、もちろんそういうことをイエスさんが言いたかったのではないわけです。この人間を取る漁師にしてあげようという言葉を示していることはですね、イエス様という方はその人に分かる言葉で飯を与えてくださるということですよ。このアンデレやシモンというのはですね、毎日こう魚を取っていましたね。一体魚はどこにいるだろう、ああそこだそこだ、だんだんポイントが分かってくる。 そしてまたですね、毎日毎日この我々はこう船で行くたびに風の具合とかですね、魚のそのいる時期いない時期、そういうことが分かってくるわけですよ。で、そういう彼らにとってですね、人間を取る漁師と言われたときに、ああそうか、ピンと来たわけですよね。それは羊飼いで言うならばですね、迷い出した羊がどこにいるか、ああそこだとですね、探し出す姿と少し重なっている。つまり神の前に失われている人をですね、はどこにいるかと探し出してですね、神のもとにお連れすることなんだな、連れてくることなんだな、そういうことを理解したわけです。イエス様は彼らが漁師であったのでこういう言い方をしたということを忘れてはならないと思います。神様の召しというのはですね、私たちは理解できない何か高尚な言葉で来るのではない。いやあ、ありがたい、ありがたいというような、そんなですね、よくわからないけれども何か来た。そんな風にして来るのではない。神様は人に寄り添ってくださる方です。最も効率的で最もわかりやすい言葉で神様は私たちにご自身の召しを悟らせてくださるんです。しかもその言葉は実に本質を捉えた言葉であるということですよね。さらにもう一つイエス様がですね、こう言われたこの言葉が示していることがあります。それは、取る対象が魚から人に変わったけれども、彼らは依然漁師であるという点で連続性があるということです。あなた、もうね、伝道の働きするんだけど、以前の働きも役に立たないから忘れていいんです。まあ、畑違いのことやるんですから、またか頭を切り替えてください。そういうふうな召され方をしたんではない。実際福音書を私たちがずっと読んでいくとですね、この弟子たちが漁師だったということは非常に有効に用いられていることが分かりますよね。例えばイエス様が船の上からですね、何千人もの群衆にガリラヤ湖に出て行ってですね、ガリラヤ湖すり鉢状になっていますからですね、船に出て行って沖からこう語ると声がバーッと通るわけですね。ですから漁師であるということは非常に重要である。しかもガリラヤ湖の周辺をですね、旅するときにいちいち歩いて回ったのでは時間がロスするんですが、船で行けばですね、非常に早く行けるわけです。そしてまたあの嵐に会ったときにですね、イエス様はその嵐の中で眠っておられたということを聞いて、弟子たちはですね、神様、この方は神様なのだということを理解するようになった。まあそんなふうに用いられ。またあの5つのパンと2匹の魚ということもですね、何か彼が漁師であるということと非常に大きな関係を持っている。ですから皆さん、神様ということは私たちの人生経験のすべてをお持ちになることができるお方なのです。神のために、人のために、私たちが経験して生きてきたことはすべて生かされていく。それが信仰者の醍醐味ではないでしょうか。私自身の乏しい短い経験の中でもそれは真実だなと思うのです。牧師の道を志す前に私は何をしていたかといえば、大学院の研究室にいてコンピューターを使ってですね、音声言語でこう操る、そういうですね、研究、音声とか言語の研究をしておりました。でそこからですね、進学校に行ったわけですから、会う人からですね、いやー畑違いの分野によく行かれましたねとこう言われました。まあ確かに文系とこう理系というですね、分類からするとですね、もう全く畑違いもいいとこかもしれません。でも後から気づいたことはですね、聖書を学んでいくときに理系的なこの論理的なアプローチをして臨んでいくということは実は非常に大切なことなんだということが分かりました。さらに進学校を出て卒業したからもですね、もう社会は IT 化でもいいところですね、もうネットであるとか携帯であるとかスマートフォンであるとか、もうそれが氾濫する中でその危険性はどこにあるのか、またしかし役に立つ面ではどういうふうに有効であるのか、まあ、そのことを正しく見分けるために学んだことが大いに生かされているなと思います。先日はキャンプでですね、聖書と IT ツールというですね、私最初聞いたとき目が点になったんですけど、そのテーマで語ってくれと言われて、語ってらしていただいてですね、中高生たちが本当に食いついてきてくれました。まあそんなことはですね、想像もしていなかったことであります。また聖書翻訳の働きにですね、つかせていただいて、末席をです、その末席を怪我して何かをしようと、せよと言われたときに、何をすればよいか、何をしろと言われたからというと、私がまさしく研究室で行った研究分野をそのままですね、生かすようなことをですね、しなさいとこう言われ、私は驚きました。何も私が何かをしてきたということを誇りたいとか、そんな思いで言ってるのではありません。神様は何一つ無駄なことをなさらないんだなと本当に感慨深く思ったのであります。 私たちの人生のすべてを神様はお持ちになることができるんだ。いや、すべてを用いたいと願っているからこそ、神様は私たちのすべてを求められるんだ。そして私についていきなさいと召されるんだ。そう思ったんですよね。もちろん、簡単な道ではないと思います。二節はですね、見ると、ペテロとアンデレの兄弟、網を捨てて従った、網を置いてですね、イエス様に従ったというのです。彼はですね、安定した暮らし、毎日のですね、本当に、順調だと言えるような、そういう暮らしを放棄したということです。当時の漁師という職業はですね、決して裕福とは言えませんですけれども、魚はですね、常時求める人がいるので、それを売る。そしてしかもガリラヤ湖は魚がいっぱいいる。不自由のない生活をできるだけの収入を得られる。そういう職業でした。そういう安定した生活を彼らは後にしたのであります。それだけしても惜しくはない。というものをイエス様のうちに彼らは見出していたからであります。人間というものは皆何かのために生きている生き物ではないでしょうか。ある人はキャリアのために生きています。ある人は、いや、俺は家族のために生きているんだ。ある人は、あれをですね、成し遂げて、あそこの地位に上り詰めるために私は頑張っている。ある人は金を稼ぐために生きているんだ。まあ、そういうふうなことであります。でも、いずれにしてもですね、報いがあるからこそそうしているということは変わりません。けれども、イエスのために生きていくという道は決して安楽な道ではありません。むしろ困難を呼び込みかねないような、それも考えられないわけではない、そんな道であります。でも、彼らは自分からその道を選び取ったのであります。イエス・キリストを見て、イエス・キリストの中に、そうしてもよい、いや、そうしても全然惜しくはないと思わせるような何かを彼らは見出していたのであります。で、皆さんはいかがでしょうか。イエス・キリストは皆さんに対しても、私についてきなさいと語りかけておられるのです。いやいや、私なんかと思ってはいけません。イエス様の弟子にふさわしいかどうかを判断されるのは皆さんではなくイエス・キリストご自身であります。イエス・キリストから召されているという時点で皆さんはすでに立派なイエス・キリストの弟子なのであります。いやいやいや、私はこのペテロやアンデレのようなこんな立派なですね、応答はできないんですよ、とこう考える方もおられるかもしれませんが、そこでもう一組のですね、登場する兄弟の姿に目を留めたいのであります。21節。そこからなお行かれとイエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼はすぐに船も父も残してイエスに従った。え？今度父親も残して船も残してですか？いや、なんだ、もっと条件が厳しくなってるじゃないですか。全然参考になりませんよ。そういうふうに思われるかもしれませんが。でも皆さん、明らかにこの二人の状況というのは、先に召されたペテロとですね、アンデレの状況とは違う状況にあるわけであります。それを知る必要がある。というのは、ペテロという人はすでにこの時結婚した、で、家族がいる人でありました。で、福音書を見ますとですね、イエス様の弟子となった後も家族と共に過ごそうとして家に頻繁に帰っていたことがですね、書かれているのであります。それに対して、この後に召されたヤコブとヨハネという人は若かったのです。おそらく20代の前半かもっと若かったか。しかもこのですね、彼の家にはですね、マルコを見るとわかるんですが、雇い人までいるような比較的裕福な家の青年であったわけです。で、まさにそのことゆえに彼らはですね、父親を雇い人、まあ父親は雇い人がですね、助けてくれるから大丈夫であろう。しかも自分は若い、家族はまだいない。そういうですね、親を離れて行動する自由が聞いたわけでありますね。決して彼らはですね、親子の縁を切ったとか出家した、そんなことをここで書いているわけではないのです。つまり、こういうことです。イエス様の召しというのは、召しの言葉としては同じであったとしても、決して確率的なものじゃないということです。それぞれにできる範囲の中で、最高の献身をイエス様は求めておられるということ。彼らは実際そういう精一杯の応答をイエス様に対し自発的に行いました。この世の中においてはそうはいかないのではないでしょうか。例えば皆さん、皆さんが属している会社、 あるいはご主人が属している会社のことはどうでしょうか。多くの場合、企業というものはですね、うちの社はあなたが自発的にできる最善のことをしていればよいからなどとは言わないでしょう。あなたと同期に入社したこの社員はこうしてるんだから、あなたもこれぐらいやらないとダメだよ。あなたが願っているか願っていいか、そんなことは聞いてない。重要なのは会社の方針なんだ。給与に見合うような価値を見せてくれよ。それがこの世では当然とされる価値観であります。多様性というものは顧みよりも、むしろ同質的に同じものに同じものに確立化確立化していこう、それがこの世の中であります。学校教育の中でもむしろそういうことが語られているのではないでしょうか。しかしイエスの召しというのはそういうものではない。誰彼なしにイエス様を召したのではなくですね、ああこの人々は荷をふさわしいものに担うにふさわしい器である、それを見抜いたからこそ彼らをその特別の使命に召している。しかもそれぞれにふさわしいあり方や事情や、また家族、そのことをですね、多様性を愛された上で召されているということです。その一方で忘れてはならないことももちろんあります。それはイエスの召しというのは今ある状況から何らかの形の断絶が起こるということは避けられないということであります。まあ、反対に言うと、もしイエス・キリストの召しを受け入れる前と受け入れた後でですね、生活には何か変化ありましたかね、いや、もしそうだとすれば、それは本当にイエスの召しを受け入れた弟子とは呼べないのではないかということです。イエスを主として受け入れ従っていくということは何の犠牲もなしにできるということではないということもこの箇所は教えているわけであります。でも考えてみます。私たちは日々何かのために犠牲を払って生きているのではないでしょうか。例えば私たちは生きるためにはお金を必要としております。そのお金を得るためには時間と体力を犠牲にして働かなくてはなりません。結婚をした人はパートナーのためにですね、喜んで自分の時間を、また自分のですね、体力を与えて使えなければなりません。親となった者は子供のためにですね、自分の多くのものを犠牲にしてもよい、その覚悟が求められるのであります。現代の社会に家庭の問題やですね、親子関係の問題が多く起こっていますが、その多くはですね、そのような犠牲を払うことに対するを嫌っていたり、あるいはまたそれを軽んじていたりすることから来ていると言っても過言ではないと思うのです。
同じことが神との関係にも言えます。あなたを愛してくれる家族のために犠牲を払うというのなら、あなたを作り、使命を与えてあなたを生かし、ご自分の命を与えるほどにあなたを愛してくださる神に対しては何ができるでしょうか。今日の箇所には4人の人が登場しています。イエスの周りには彼ら以外にも多くの人々が群がりました。なんと素晴らしいお方よとイエスを褒めちぎる人も少なくはありませんでした。けれども、最後までイエスに従いイエスと共に歩んだ者はそう多くはありませんでした。多くの人はイエスの姿が自分の思い描いた強力なリーダーシップを持ったカリスマ的政治家とは異なるのを見て失望し、最後にはその男を十字架につけろと叫ぶようにさえなりました。ある仲介者はそのような単なる取り巻きのものと弟子との本質的違いはどこにあるのかという問いに対して、それは今ある状況を捨てる勇気であると答えています。キリストは今日も言われます。私はあなたのために命を捨てよう、あなたは私のために何を捨ててくれるかと。この召しは今日もあなたに発せられているのです。